はい、それでは使徒の働きの13章、使徒の働きの13章を開いて、ください。1節から12節までね、今日は見ていきたいと思いますが、まあ、ずっと見てきているように、ここから13章から異邦人への宣教の本格的な場面に入ってきますですね。このエルサレムにある教会が新たに生まれたアンティオキアにある教会をこの支援してですね、バルナバを使わしました。そしてタルソにいるサウルを探し出して、サウルもやってきて、そして教師として教会を立て上げていったと。そしてその他に出てきたのが、この大飢饉が起こった時にユダヤ地方にいる兄弟たちに支援物資を送るっていうこともあり、その時にこのバルナバのいとこである、マルコをですね、この引き連れて、そしてまたアンティオキアに来たということでですね、アンティオキアの教会が生まれました。そしてこの教えられて育てられていきます、立て上げられていきます。そしてですね、13章からはそこから使わされていくという働きですね、救われ、育てられ、この弟子となり、そして送り出すという、とてもこの教会のとても大事な、こうなんていうんですかね、こう成長段階と言ったらいいか、パターンですね、この救われて弟子とされて、そして送り出すというこの姿をここで見ることができるんですね。そして改めて13章以降ですね、聖霊の働きがこの顕著に強調され、顕著に現れ、また強調されて、います。その点についてもこう見ながらね、読んでいきたいなと思いますが、さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいたと。さてとありますから、結構ねもう時間経ってると思うんですよ。そして、初めに出てくるこれね、指導者たちなんですよね。バルナバが出てきます。やはり、彼がね、このエルサレムから使わされたあの慰めの人であり、でこの人が、この指導を行っているということですね。で次にね、ニゲルと呼ばれるシメオン、このニゲルっていうのは肌が黒いという意味なんですが、でそしてイエス様の十字架を担いだクレネ人シモンではないかという人もいるんですね。そうするとあのクレネ、これ北アフリカですね、から来たのではないかとも思われますが、で、これもだからユダヤ人ですね。そして次にクレネ人ルキオと、こうクレネ人、確実にクレネなんですね。今ね、このあれですね、ローマ帝国というと、どうしてもこのローマのあそこのイタリアとかあそこ、私たちは当然今いるこのトルコとか、あとはイスラエルとかっていうのももうローマだっていうのを知ってるんですが、北アフリカの方まで、ローマってあったんですね。わかりますかね、当時の、このローマですね、この北アフリカの方にもあって、でリビアですね、このクレネっていうのはリビアにあって、世界遺産にも登録されて、いるほどなんですね。そして、この彼らがね、これ彼らはこのギリシャ語を話すユダヤ人、つまりヘレニストのユダヤ人ですけれども、あれですよ、この11章の20節でこうどんどん、この北上していってですね、でそして、ギリシャ人にも福音を伝えた人たちがいると、なんか覚えてますかね、この無名の人たちがね、この伝えてったっていうふうに私その時にお話ししましたが、11章の20節にキプロス人とクレネ人って書いてあるんですよ。だから主にこのキプロスから来た人たちと、そしてこのクレネから来た人たちがアンティオキアに来たら、この異邦人にも福音を語り始めたと、このギリシャ人にも福音を語り始めたっていうね、その人たちなんですね。そして次が面白い、領主ヘロデの地兄弟マナエンなんですね。この領主ヘロデはあのヘロデアンティパスのことです。 ヘロデ・アンティパス、分かります？イエス様が成人された後ですね、支配していたヘロデです。バプテスマのヨハネを首を切った人でもあり、そしてイエス様は十字架につけられるときにピラトがヘロデの方に送って、そのヘロデはイエス様をバカにしたわけですけれども、あのヘロデですね。そのヘロデの父兄弟、つまりお母様は同じなんだけれども、そうかな、うん、父兄弟だからお父を挙げている、それ血縁関係はないっていうことでね、同じ人のお父で育てられたっていうぐらいの間柄ですね。だからそうですね、だからそんくらいのつながり、まあでも父兄弟そうですね、この同じお父から与えら、ヘロデってすごい複雑なんでね、家族ね、だからお父さんお母さんが一緒っていうわけではないわけですね。でいずれにしてもですね、あのヘロデの父兄弟なんですよ、彼がイエス様を主と信じて、そして今はなんとアンティオキアの教会で指導者となっていると。そして最後にいるのがサウロですね。もう私たちがずっと見てきたタルソ出身のユダヤ人、そして、この厳格なパリサイ派であり最高法院の一員でありですね、もう自分が迫害をしていた道を述べ伝えるものと変えられたということで、すごいですね、このアンティオキアの背景の多様さですね。もういろんなこの人たちが、主イエスの名によって一つになって祈っていたというのが、まあ、本当にこのキリストにある教会ですね。パウロがユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと、これガラティアの3章の28節に書いてますが、ただですね、この一節だけを見るとこれ全員おそらくユダヤ人で、あるいは回収者ですね、異邦人だとしても回収者でユダヤ教徒となっている人たちなんですね。やはりね、この時はまだあれですよ、初期ですね、本当に始まったばっかりのアンティオキアの教会なので、異邦人が指導者としてはまだ育てられる前の段階ですね。でこれから異邦人もね、この宣教旅行にパウロたちが行く時にですね、育てられて、例えばテトスへの手紙なんていうのも、テトスって完全にギリシャ人ですけれども、そのようになっていきます。でですね、ここで、興味深いのは預言者や教師がいたとあります。預言者や教師がいた、エペソの4章の11節に、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたと、このように指導者とし指導をするための、この賜物が与えられて、その賜物が用いられて教会が建てられていくんだということが、まあ、分かるんですよね。いや、皆が祭司であって指導者はいらないんだっていう人たちもいるんですけれども、それはその人聖書だけなんだみたいなね、いやちょっと待って、その聖書に指導者が書かれているわけですね。でこのようにして、与えられて、でその賜物が用いられていきます。2節、彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きにつかせなさいと言われたということで、聖霊によってバルナバとサウロが宣教の働きに命じられるわけですね。でこれがね、教会です。聖霊によって命じられ、聖霊によって知恵が与えられ、力が与えられ、という聖霊によって動かされるのが教会であります。けれどもですね、私たちは肉の弱さを持っていまして、自分たちの理解の枠組みでその聖霊の働きを固めてってしまって、肉によっても動かせるようにしてしまうという弱さを持っています。規模が多くなるとですね、この組織がしっかりあれば もうちゃんとだって人は動くんですよね。でもうちゃんとその何て言うんですか、機能していくんですよ、うん、でこれよく言われるんですね。この大きな教会になると何もしなくてもこううまくいくんで、このねちゃんと動くんですよ。でもそこに命があるのか、そこで精霊に頼ってるのかっていうことをね、本当に吟味しなければいけない。この前はカルバリチャペルの、集まりですね、アメリカに、6月来ましたけれども、もうずっと前からですね、このコスタメサの教会でスタッフをしていらっしゃる方がいらっしゃるんですね。でね、その人によれば、その大きくなった、私たち見たのはもう大きくなってるカルバリチャペルですよ、けれどもこの成長している段階のカルバリチャペルはね、まあ問いとどめられてないし、いろんなことが起こったし、でもあの時に精霊に頼ってったっていうのを経験したよねっていうふうにおっしゃるらしいんですね。ああそうなんだと思いました。大きくなれば自然と人が集まってくるし、それ整えられていくけれども、本当に精霊によって語られ命じられということを経験していく、これが教会の、まあ、存在意義ですね。で、主を礼拝し断食していると言ってますね。この礼拝するというのは主にお仕えしているという意味になりますが、私たちが、教会に来ているのは主をにお仕えするわけです。誰かのために何かをする、まあ、結果的にしてるんですけども、やっぱ主にお仕えしてるんですね。だからイメージとして分かりやすいのは、この旧約聖書で祭司たちが幕屋とか神殿でこの奉仕をしているというのね、今はちょうどもう創世記学んでますけど、これから出てきますよ。この出エジプト記レビ記に入ったら祭司たちの働きが出てきますけれども、そうやって主にお仕えすると、主に対して仕えていくということをねやっていくわけですね。でそしてその時に聖霊からの語りかけがあったということですね。だから本当に大事ですね。主にお仕えしていく中で聖霊からの語りかけがあり、また断食をしているっていうのは、これは集中しているということですね。この主にお仕えすることに、霊的なことに集中しているって、まあ、実際に断食してるんですけどね、職を立ってるんですけれども、でそれで飯が与えられたわけですね。この私のためにバルナバとサウルを性別して、私が召した働きと、この召されるということで、これが私たちの教会ではこの奉仕者の心得っていう学びをねこれしてますけれども、最初に出てくるのはこの召しであり選びであります。だから何を私たちがするかということを問うのではなく、主がこの私に何を命じておられるのかということを問うわけですね。主は何を言われているのか、主は何をしようとされているのか、主を礼拝していく中で、主にお仕えしていく中で、このことを問うていくわけです。そして主から語られたことで、はい分かりました、従いますと、その全てを明け渡して、その導きに従っていくというのが、この教会の在り方であります。で具体的に聖霊がここでどのように語られたのか、命じられたのかって言ったら、預言者や教師がいたって書いてますので、おそらくは預言ですね。この預言の言葉を通して聖霊がこのパウロとバルナバに命じただと思います。ね、これテモテもね面白いんですね。この第一の手紙の中で、まあ、第二の手紙にも書いてますけども、第一の手紙の4章の14節で、長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊を軽んじてはいけませんと。そのやっぱりこう聖霊が与えられたときに、賜物が与えられたときに、予言が与えられて、そして彼にいろんな賜物が与えられたわけですね。まあ、特にやっぱ教える賜物とか、伝道者としての賜物とかですね。これが予言の中で、この語られて与えられたっていうことがあるので、まあ、ここも、そうですね、そういう働きの中で語られたんだと思います。で性別してっていう言葉ですね。これ神のために清め分かたれる、分かたれて、これだけのものに この宣教の働きの中に私が自分がもう本当に置かれるんだということですね。これはパウロ実はガラテヤ書の1章の15節で、母の体内にある時から私を性別し、身恵みを持って私をお召しになったかって言ってるわけなんですよ。でこのようにして選び分けられて召されたとですね、いうことですね。はい。だから私たちが、召されたんだと、ここにいるのは神の御心なのだということをこの知ってですね、そしてそれに自分を捧げていくっていうですね、これが私たちのこう求めていかなければいけない姿ですね。それで語られたので3節で、このそこで彼らは断食して祈りで、2人の上に手を置いてから送り出したと。断食ですね。でこの断食っていうのはどういうことなのかっていうことをね、聖書をやっぱりじっくりと見ていく必要がありますね。断食って他の宗教でもやってますから、クリスチャンじゃない人、神様は特に信じてない人もハンガーストライキとかでやりますからね。で聖書ではじゃ何がっていうと、旧約聖書ではダニエルが断食して祈ってると、3週間後に死の使いが来て、終わりの日に大いなる戦のがあるという幻を受けました。あとね、エステルが王の前にユダヤ人を救ってくださるように、取りなす時にですね、この、3日間の断食をユダヤのために命じたんですよね。あとは、新約聖書に行きますと、悪霊を弟子たちが追い出されなかった理由として、マルコの9章の29節に、祈りと断食によらなければ何によっても追い出すことはできませんと、こういうのを見ていくとですね、このやはりこの差し迫ったこのことであるとか、本当に自分たちにとって大きくこのチャレンジのあることであるとかですね、そして、このそうですね、この霊的な戦いであるとかですね、そういう時にこの断食をすると、断食要は礼拝と断食ってさっき ありましたように、この霊的なことにもっと専念できるようにするっていうのが断食の目的ですね。なんか皆さんの中で一食抜くと思いません、作ること、食べること以外にね、作ることと片付けることありますよね。何のために生きてるのかわけわかんなくて、なんか食べるために生きてるのか、生きるために食べるのかわけわかんなくなってくるぐらい、食べることにすごい時間が取られるわけですけれども、それを神様に捧げていこうと、その分もこの、礼拝とか御言葉とか祈りにね、専念ができるという、そういうことですね。だからある人はね、なんだか断食っつってね、別に食べ物じゃない断食もね、言ったりしますよね。こう日頃やっていることをちょっと断食しようとかね、それも同じ考えだということができます。でそして手を置いてます。でこの手を置くっていうのは、旧約聖書だとこの牛の上に手を置くっていうのが出てくるんですけど、そしてからほふるんですね、牛をね。つまりその人の、罪が一つにこの牛が一つにされてしまったっていう意味ですね。だから今ここでイメージは、この彼らがパウロと バルナバとサウロに手を置いているってことは、その神聖霊が言われたことに私たちも一つになるよと。つまり送り出す方もこの宣教の働きの中にいるんだよということですね。もう丸投げするんじゃなくて、この二人に宣教の働きの中にいるんだということを示している。そして送り出すという言葉、これね、解き放つという意味合いがあるそうなんです、ギリシャ語で。バルナバ、アンティオキアのこれ指導者ですよ。でサウロでしょ。いやこれね、いてほしいですよ、教会にね。いなくなったら困るじゃないですか。けれども解き放つんですよ。このように宣教の働きってなんていうのかな、そうですね、教会ってなんか規模が大きくなることが目的じゃなくて、やっぱりここで言ってるように、こう解き放つっていうところでですね、もう一度スタートするっていうのかな、この残された人たちも送り出してですね、でそういうことなんだと いうことですね。でそして4節ですね、2人は聖霊によって送り出され、聖霊によって送り出されてます、強調してるでしょ、このルカね。聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸教会で神の言葉を述べ伝え、諸会堂で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていたということですがね、これね、アンティオキアの町からセレウキアですね、オロンテス川っていうのが流れてるんですけど、その下流ずっとですね、25キロも先ですね、行かないと港がありません。その港の町がセレウキアですが、そしてその後でキプロスに行くんですよ。これね、やっぱ地図でね確かめてほしい。あ、もう見てらっしゃる方ね、素晴らしいですね。アンティオキアからキプロスですね、そしてサラミスっていうのが、次に出てきますけれども、これが東側にある町ですね、でここまで行くんです。200キロぐらいありますね、セレウキアから。で地中海の中にはね、いろんな島がありますけれども、本当にたくさんの島ありますが、キプロスは3番目に大きな島ですね。で、まあ、道という言葉から来てるんじゃないかと言われてます。で、ですね、古代からフェニキア人が住んで、キプロスのラルナカという町があるんですけど、旧約聖書でそれをキティムとイザヤ書の23章の一節で呼ばれてます。だからいきなりここで新約で出てきたんじゃなくて、あれですね、旧約からある島です。で貿易は盛んなところで、でローマの一地方ですね。で今ねキプロス行きますとですね、ギリシャの影響のあるキプロスと、そしてトルコが取っちゃって、トルコ領って分かれてるっていうね、この複雑な政治事情になってますが、でなぜ彼らがキプロスを選んだのかといったら、もうこれはね、バルナバの出身地だからってもう簡単ですよ、ね、バルナバそこに畑を持ってて所有して、まあ、それを売ってね、財産をねエルサレムの教会に渡したわけですけれども、そしてキプロス出身のユダヤ人たくさんいるわけですよ。見るとユダヤ人の諸街道とありますよね。ユダヤ人が多く住んでいて、それで、まあ、太いつながりがある、これ始まりの時にこういうふうにね、太いつながりがあるところに行くっていうのは、これはね本当に最もなことですね。でサラミスですね、これがさっき言ったように東海岸なる町ですね、経済活動の中心です。そしてですね、今度ねユダヤ人の諸街道で神の言葉、諸街道がねさっきもあるって言ったんですが、これがね彼らの宣教のパターンになってきます。パウロがローマ人への手紙の一章の16節で、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですって言ったんですね。で私たちね、神の力っていうのは、まあ、本当に、まあ、それ大事なんですけど、それが中心テーマなんですけども、福音がね、けれどもユダヤ人をはじめって書いてあるんですよ。ユダヤ人をはじめギリシャ人にもなんです。ユダヤ人から始まってる福音が、でその中でそれからギリシャ人に行くっていうね、異邦人に行くっていう、この順番でこの諸街道を回るんです。で安息日にこれから見ていくと、このパウロが、この教え始めるんですけれども、でもね教えるというよりもね伝道しに行くんですね。安息日のシナゴーグのにおける祈りの場で、礼拝で彼は伝道するんです、ね、そしてこれから見ると分かりますけれども、ユダヤ人も信じるんですが、結構口汚く罵ったりですね、反対する人が多く出てくる中で、この周りにいる回収者、だからもともと異邦人ですねとか、神を敬う人々、そういう人たちがイエス様を信じていくんですよ。だから肝心のユダヤ人のこの周りにいる、だからね、回収者の中に街道に入ったと思うけどね、神を敬う人たちはもっと周りにいたかもしれないですよね。この建物の外にいたかもしれない、分かんないですけども、 そういう中で教えてって、このギリシャ異邦人に伝えられていくという、こういうパターンだったんですね。で、6節ですけれども、島全体を巡回してパポスまで行った頃、ある魔術師に出会った。バルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であったということでね、このパポスというのがサラミスとは、島の、ね、反対にありますね。反対ですね、はい、南西の海岸にある町で、今当時のキプロスの首都です。だからね、この町自体が今も世界遺産になってるんですよ。行きたいねキプロス行きたいな今思いました。で、バルナバとサウロがこのサラミスで福音を伝え始めてですね、それから島全体を巡回してここまで来たんですね。で、そこに魔術師がいたっていうんですよ。反対者がいたんですよ。だからここから始まるのはね、これね、霊の対決って言ったらいいですかね、なんですね。バルイエス、これね、バルっていうのがこの息子っていう意味でね、でイエスですね、イエスの息子っていうことです。で、まあ、本物に似せてる名前ですけどね、福音宣教をね、神の言葉を伝えるときってね、妨げが来るんですよ。旧約時代ではモーセとアロンがファラオの前に行ったときはどうですか、魔術師がいましたね。で、彼らの妨げによってモーセとアロンの語る言葉をファラオは聞き入れなかったんです。で、彼らと同じ奇跡を途中までは行ったわけですね。でもついに真似ができなくなって神に打たれますよね。で、パウロがね、なんとテモテへの手紙で、第2テモテの3章の8節で、たぶらかしている者どもは、ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように、真理に逆らっており、知性の腐った信仰の失格者ですと、名前まで挙げてます。ね。で、旧約聖書出てこないんですよ。だから多分違う文献でね、で残ってるものをね。で、こう言って、ヤンネとヤンブレですね。腐ってると言ってますよ。真理に逆らって知性の腐った信仰の失格者と。で、思えばサマリアもそうでしょう。サマリアも魔術師しもんね、バプテスマまで受けてるんですけど、水のイエス様信じたって言って、だけども自分が手を置いたら誰でも聖霊を受けられるようにその権威をくださいって言って、ペテロはですね、ここもかなりきつい言葉言ってますよね。お前の金はお前と共に滅びるがよい、お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだということで、厳しくね、責めました。こういうエンカウンターですね、この対決っていうんですかね、があるわけです。それで7節で、この男は地方総督セルギウス・パウルスのもとにいた。この総督は賢明な人で、バルナバとサウルを招いて神の言葉を聞きたいと願った。地方総督ってね、これね、日本語で総督っていうのと地方総督ってね、どちらも出てくるんですけれども、ね、有名なのは総督、ピラトじゃないですか。ね、イエス様を十字架に判決にしました。で、総督の方は、皇帝からの任命です。カエサルからの任命です。ね、まあ、ラテン語でプロクラトルっていうんですけれども、だけども、地方総督っていうのは、ローマの元老院ですね。元老院というのは何ですか、議会みたいなもんですよ。このね、それによって任命される総督がこのプロコンスルっていうんですけど、そちらになります。で、このセルギウス・パウルスっていう、これ実際にね、碑文、こう何ていうかな、この石みたいなところにこうなんか文字が書いてあるみたいな、それにね、ちゃんと名前乗っかってますからね。ルカってね、すごいんですよ。こう、まあ、医者でね、なんか医者っぽいっていうかね、こう詳細に順序立ててね、書いてるんですけれども、ちゃんと歴史の中にいたということが、他の文献でもこう確認ができるわけですね。で、彼のもとにバルイエスがいたんだと。で、総督とか偉い人が助言者をそばに置くって、これね、普通でした。今でもですね、昔はさ、レーガン大統領の奥さんが、なんか占い師だっけ、なんか、 ね、でもね、政治的な指導者とか経済的にもこの力を持ってる人はですね、やっぱりね、神求めますね。その自分は孤独だし、でどうすればいいのかっていうことで、やっぱ何かこう助言を求めるっていうのは、これね、古今東西だと思います。だからさっきのファラオは魔術師が隣にいて、でダニエルはその逆ですよ。バビロンの王ネブカドネザルに対してのそのいろんな呪法師たちの長になったんですよね、彼ね。まあ、たまたまユダヤ人で誠の神を信じてる人なんですけれども、ではその助言者が言ったと。だからこの、セルギウス・パウルスがですね、このバルイエスを置いたっていうのは、まあ、おかしくはない。でかつユダヤ人なんですね、彼ね、バルイエスがね。だからね、ユダヤ人のこのユダヤ教ですね、ユダヤ教にある程度の一定の尊敬があったという可能性がありますね。なので賢明な人って書いてるでしょ。これ真理を嗅ぎ分ける力というか、ね、このいろんなこう正確に物事を知りたい、真実を知りたいという思いが強かったので、賢明という言葉を使ってますね。賢明な人です。いろんな、なんかその鵜呑みにするんじゃなくて、もういろんなこの教えがある中で果たしてどうなのかっていうことをですね、もう彼は、まあ、この知ろうとしていたということで、この賢明な人だったんですね。そういうところが八節です。その魔術師エリマ、その名を訳すと魔術師、もうエリマっていうのは魔術師ですね、二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとしたと。ここですね。これが妨げの力ですよ。遠ざけようとしたと。イエス様もかなり強い言葉をこういうものに対して言ってますね。つまずかせるって言葉で言ってますね。マタイの 18章の6節で、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのですってね。いや本当に怖いですね。だけどそこまでのつまずきなんですよ。それなのでパウロが6、9節で、別名パウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけてと言ってます。ここからパウロになります。サウロの言葉は使われなくなります。パウロはラテン語かな、ローマでのいわゆるニックネームですね。で彼は小さき者という意味です。このパウロというのは小さき者です。でこれから異邦人に向かって宣教をしていくので、このパウロという名前に、まあ、統一されるというかだけになるんですね。そして聖霊に満たされるという言葉です。だから本当にね、聖霊のその時に与えられる力と言葉と知恵ですね、これ皆さん求めてください。ペテロもですね、最高法院において尋問を受けた時に聖霊に満たされて、イエスの名のほかに天下で救われるべきなとしては何一つないというように大胆に宣言したんですね。それと同じように今偽預言者に睨みつけて厳しく対峙して神の力を表すことになります。こういったあらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。すごいよね。偽りと悪事、あらゆる偽り、あらゆる悪事、これ聖霊によって示されてるわけですよ、こうやってね。そして悪魔の子、これオカルト魔術やってますからね。すべての正義の敵、正義と呼ばれているものの反対のことを行っていくっていうね。そしてお前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかってね。曲げようとしてるわけですよね。これまっすぐっていうのはね、正義とこう言い換えることができるんですね。ヘブル語かな、ヘブル語の、この正義を表すヘブル語はまっすぐっていうのがもともとの意味ですね。でこういうふうに偽預言者 信仰をつまずかせるようなものに対する厳しい対処ですね。これね、旧約聖書で偽予言者って石で打ち殺さなきゃいけないってありますし、新約聖書においてもイエス様がものすごい厳しいこと言ってるでしょ。偽予言者に気をつけなさいって言って、主よ主よと言ってるものが、全てが天の御国に入ることはできるんじゃないよと、悪霊を追い出しました、あなたの何よってとかって言っても、不法を行うもの出て、私はあなたを全然知らないって言ってですね。そしてペテロも第二の手紙では偽教師たちであらゆる呪いの言葉を言ってます。で、先ほどちょっと言いましたように、テモテの手紙もそうだし、テサロニケの手紙もそうかな、テサロニケそうだったかな、テモテかな、名前を挙げてですね、この偽予言教師に対して、こう警告をしてるんですね。今見てみますね。そうですね、例えば、第一テモテの、一章の最後ですね、ある人たちは健全な良師を捨てて信仰の汗に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しました。すごいでしょ。名前を言ってね、でサタンに引き渡したと。というぐらいのこの霊の戦いなんですね。で、指導者の役割、これ牧会者の役割って言ってもいいですよね。それはね、養うっていうのもあります。世話をするっていうのは主です。けれども、狼から守るっていうのもその役割ですね。なので、厳しいことを、この偽予言者について言っているときにね、いやいや、そんな厳しくしちゃいけないですよ、とか、いや、分裂来るか、いや、分裂をもたらしてるのがその偽予言者なんですよ。ですね。ということなんですよね。見よ、主の御手が今、お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間、火の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回ったということでね、光を闇に変えて裁きの、あれですね、そうですね、この火の光を見ることだから、闇の中にいるものとにふさわしくね、彼は闇、目が事実見えなくされたわけですね。でもしばらくの間とありますので、後で見えるようになったと思いますよ。だから悔い改めの機会を、与えてはいますよね。で、最後に総督はこの出来事を見て、主の教えに驚嘆し、信仰に入ったっていうんですね。主の教えが神の力の現れだったんですよ。イエス様がされたことですよね。イエス様が例えば中部の者を立ち上がらせて、罪が許されましたと宣言したんですけれども、その後で、中部の人を立ち上がらせました。パウロが第一のコリントの手紙で2章の4節でこう言いました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。ということで、御霊と御力の現れによるものなんだということです。福音の言葉は言葉だけでないんだということですね。福音の言葉は神の力の現れ、人を変えていく力の現れなんだということです。そして霊の戦いがあります。しかし第二コリントの10章の4節で、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものですと。でもそれ、力の戦いがあるんだということですね。これ覚えていきましょうね。覚えていきましょう。言葉だけではないよということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの本当に大事な働きを見ることができ、聖霊によって始まり、そして聖霊によって、聖霊に満たされて 悪の勢力との戦い、反対者との戦いで本当に福音の力を表していくというのを見ることができました。私の教会も本当にそういう前線に置かれていることを覚えます。主よ、どうぞ私たちも聖霊でどうぞ満たしてください。そしてその賜物を用いてって、そして本当に大胆に、そしてあとは本当にこの育てられて送り出す教会となっていきますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。